もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
あ、こんにちは、はい。
今日はどんなご相談ですか？
私の、はい。実家の、はい。別れた両親のことについて、ご相談がありまして。
はい。あなた、今おいくつですか？
53 歳です。
はい。ご結婚なさってますか？
あ、はい、しております。
ご主人おいくつですか？
53 歳です。
はい。お子さんいらっしゃるんですか？
おります。26歳の女の子です。
はい、わかりました。はい、ということは、はい、あなたのご両親が離婚なさったってことなんですか？は
い、そうです。私が4歳ぐらいの時に母親が離婚しまして、はいはい、母親の方に私と妹が引き取られたんですね。
はい、はい、
それでですね、火災の方にかけて養育費をいくらっていうことで話し合いが持たれたんですけれども、はいはい、振り込まれたことがなかったんですね。
はい、はい、
それで母親が亡くなってから、はいはい、一度父親の顔を見てみたいなと思って、はいはい、そこからいろいろ考えたり思い出してきたら、うんうん、今度だんだん怒りが込み上げてきまして、うん、
はいはい、
それで父親の方に対して、うん、財産分与とか、うん、なんか請求はできないものかどうか、うん、それをちょっと相談したくて。
ああ、なるほど。お父さんっていうのは全然要求費も振り込まないままになって、
はい、
お父さんとは会われたことあるんですか？
ないです。母親がガンとして、うん、拒んでましたので、はい、母親が亡くなって、うん、今4年になるんですけれども、
はいはい、
それで生きてるうちに父親と会った方がいいのかなって思うところから始まって、うん、その父親が家を出て行ったその瞬間ってすごく覚えてるんですね。でその時のこととか、あと出て行った後ずっと母親が泣いてたりとか、
うん、
そういうのを覚えてまして、
うんうん
うん、で親戚とか母親はあまりその別れた父親のことを、うん、教えてはくれなかったんですね。
うん、今お父さんおいくつですか？
多分80ぐらいだと思うんですけど、で職業が公務員だったので、
はいはいはい、
なのになんでっていう、
そうですね、あと公務員だったら毎月ちゃんと養育費振り込んでくれるはずですよね。
それで最終的な家庭裁判、
はい、
裁判ですか、
はい、
に母親はかけなかったのは、うん、商売してたので後々嫌がらせをされて、
うん、
商売ができなくなるのを恐れて、
うん、
最終的な手段は選ばなかったっていうのは聞いたことがあります。
最終的な手段ってはどういうことなんですかね？
なんていうんですか、給料差し押さえですとか。
ああ、なるほど。
っていうのは聞いたことがあります。
ああ、なるほど。お父さんとお母さんの離婚の原因は何だったんですかね？
それは誰も教えてくれなかったんですけど、
はい、
で近い祖父母とかもみんな亡くなってしまってわからない。ただお婿さんだったの でその時に祖父母も一緒に生活してたので、
うんうん、
それが嫌で出て行ったのかもしれないですね。
なるほど。
ただ一、回ですね、はい、私が高校に入学するときに、
はい、
妹が中学進学で私が高校入学だったので、
はい、
お金がなくて、
はいはい、
母親が一度火災の方を通して、はい、30万、
うん
うん、欲しいっていうことを言ったんですけど、
うん、
家を建てたばかりなので、うん、10万しか払えないっていうことで、
うん、
その時初めて10万円をいただいたっていうのは聞きました。
なるほど。じゃあその今そのお父さんって、
はいはい、
公務員なさって、まあ、退職して、
はいはい、
自分立たれますけれども、
はい、
今まだお元気？
元気だと思います。
で別の家庭が終わりになるわけですか。
あります、はい。多分私より10歳くらい、あの小さ、あの40代くらいの娘さんが多分一人今いると思います。
割と遠くに住んでらっしゃるんですか、近くに住んでらっしゃるんですか。
隣町です。
あ、隣町か、はい、あ、分かりました、
はい、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、よろしくお願いします、
は
い
は
い、
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします、は
い、よろしくお願いします、
はい、
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あの、まあ、財産分与っていう言葉を使ってらっしゃるんですけどね。
あ、はい。
それはどういう意味でその言葉を使ってらっしゃるの。
それしかちょっと思いつかなかったんですけれども、他に請求ができるものがあるのかもちょっと知りたいんですけれども。
財産分与っていうのは普通、はい、離婚に伴って、
はい、
配偶者の一方がね、他方に対して、
はいはい、
まあ、夫婦の間共同で形成した財産が、
あ、はい、
まあ、相手の名義で形成されている場合に、
はい、
自分のその潜在的な権利ですかね、それを、
はい、
まあ、離婚しますから、
はい、
分けてくださいと。つまりそのあなたの名前で、はい、これだけ財産があることになってますけど、
はい、
そのうち、これは私が、その作るのに寄与しているので、それをあの私のものとして分けてくださいっていう、そういう権利なんですね。
あ、はい、
ですからあなたのお母様がね、
はい、
離婚に際して、うん、お父さんの名義で作られている財産があるならば、そのうち、まあ、自分が半分は寄与してますとかね、そういうことで半分はくださいとか、それが財産分与の請求ってことなんです、うん、
あ、はい、
そういうものも何もなく離婚してるっていうことなんですね。
ええ、そうです、
はい、そうするとその権利が残ってるはずだからっていうようなことで、まあ、お母さんに代わってとか何らかの方法で誰かが請求するってことはもうできない状態ですから、
はいはい、
それはまあないあのものなんですね、
はい、あ、はい、
で、あとその、まあ、養育費が払われてなかったってことですよね、
うんうんうん、はい、
だから、まあ、あなたが例えば自分が育ってくるのに際してね、
はい、
親からその自分への保護っていうか、自分を扶養したりとかね、そういうことのために必要なものが何も払われてないじゃないかということで、あなたがこれまで貯まってるはずの養育費を払えという権利があるかっていう問題がありますけど、この場合はお母さんがあなたたちを養育してたわけですからね、それのにかかってる費用の分担をお父さんに求めるという性質のものなので、
はい、
直接あなたがその自分に対して養育費を払えっていう権利は持ってないんですよね。
そうですよね、
でそれからそのじゃあお母さんの権利を相続してるのかっていうと、
うん、
養育費っていうのはやっぱり実際にね、あなたを育てるのにかかった費用を請求する形のものなんですけど、それがいくらなのかとかね、今更証明できるのかっていう問題もあるでしょうし、
はい、
ですからその溜まってるはずの養育費を私に払えっていうのはなかなか難しいんじゃないのかしらという気がします、
あ、はい、
最終的にはね、
はい、
あなたはお父さんの相続人ですから、お父さんに何事かあった時には相続人としてね、
はい、
あちらに奥さんがご存命なら、
はいはい、
奥さんが半分、
はい、
そして向こうのお子さんと、
はい、
あなたと妹さんと3人のお子さんがね、他にお子さんがいなければ、
はい、
お子さん3人が当分に残り半分を、はい、もらうと、
はい、
だから6分の1の相続権っていうのは法定相続権分としてはありますね。
あ、はい、
それはまあ亡くなった後ってことですね。
亡くなった後ですね、
はい、
あ、わかりました。
それで、ただね、
はい、
法律的にはそういうふうに今申し上げたようなことが考えられるかなと思うんですけど、
はい、
やっぱり今なぜあなたがこんなことをおっしゃるのかなっていうね、
はい、
そちらの問題もあるように思いまして、
は
い、まあ、
は
い、その分かりますけどね、そのお父さんに捨てられてしまったような感覚っていうのはね、そのお父さんは自分のことは少しもなんていうか気に留めてないのかなっていう感じですよね、
うん、そうですね、
可愛がられてるってことはちょっと違うんじゃないかと思いますけど、要するに気にも留めてないというところが一番気になさってるのかなって思いますけど、
うん、ですね、 あまり考えたことはなかったんですよ、実はですね、ただ母が亡くなってちょっとこう一段落、三回忌終わってちょっとして一段落したら、なんか一度生きてる時に顔を見てみようかなっていうところから始まって、でだんだんその私がその別れた父と の思い出とか思い出していった時に、だんだん今度母親が悲しんでる方を思い出してしまって、ですごく貧乏だったんですよ、で、あっても養育費はしょうがないと、ただ亡くなる前に何かこちらから請求はできないのかなっていうことがあってですね、それでちょっと相談したいなって思いましてお電話しました、
その何か請求っていう言葉は、非常になんていうか象徴的っていうかねあなたとしては多分親御さん一人亡くしてしまってね、でもう一人の親は生きているという中で、自分の親二人のうちの一人がもうないのに、もう一人は生きているのだから、しかもそんなに長くは生きないでしょうから、その前には会ってその自分の親であることをきちんと確認して、でその親が例えばあなたが会いに行った時にあなたの手を取ってね、あの時は本当に申し訳なかったとか、お前のことは忘れなかったとかね、そういうことを言って本当にお前のことは気にかけてたよって言ってくれればね、多分あなたは納得するんじゃないかなと思いますけどね、それでどうしてそういうことになったのか、もういろんな理由が考えられるので、公務員なのになぜ払わないっていう質問の仕方は一義的で、どうなのって思いますけどね。でそのとにかくお父さんとお母さんが離婚したところのことを、少なくともお父さん側の話を一回も聞いてないわけですから、子供の見た目で、判断してるわけだから、何とも言えないですよね。ただあなたはその養育費を払ってもらわなかったという事実で言ってることは、私を見捨てたっていう恨みですよね。だからあなたは本当は養育費なんてそんな小さい子がね、お母さんがご飯食べさせてくれてることがどこから出た養育費なんか、そんなの気にしてるはずがないので、
そうです、
一回も顔も見に来ようとしなかったとかね、そういうことが自分が見捨てられたっていうこと、気持ちにつながってるだけで、それを今養育費って言ってるだけだと思いますよ。
考えるとそうです、本当。
あなたもお母さんに養われてる以上、お母さんに味方するしかないっていう状況だったわけですから、もうそんなことからはね縛られなくなったんですから、見に行って、ちょっと声かけるのが勇気がいるんだったら遠くから見るだけでもね、あんなおじいさんなんだと思って帰ってくるのでもね、もう少し気楽になりませんか。
そうですね、そうします、あんまり考えないようにします、
今さら入ってくれるなとか塩負けだのって、そんな修羅場は考えられないですよ。
もしもし。
もしもし、
私思うけど、なんか関係ねえんじゃねえのって感じですけどね、私の思いには。
なんか話を聞いていただいたので、なんかすごくすっきりしました。
じゃあ気が済んだらそれでよかったなと思います。
すみません。
いいえ、とんでもないです、
話聞いていただいてありがとうございます。
じゃあ失礼します。
失礼します。